短くお祈りします。神様、ありがとうございます。今日もまた礼拝の中であなたがまた豊かに働いてくださって、あなたがまた必要と思われるお言葉をあなたがまた導いてくださいますようにお願いいたします。ご聖霊がこのところに働いてくださって、足らざるところをまた補い、足らざるところをまた大きくまた満たしてくださって、あなたご自身のご栄光が現れますようにご期待をいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従ってご紹介をしていきたいと思います。三島由紀夫っていう人がいましたけれども、で彼が小説家の休暇というエッセイの中で次のように書いています。私が太宰治の文学に対して抱いている嫌悪は一種猛烈なものだ。第一に、私はこの人の顔が嫌いだ。第二に、この人の田舎者のハイカラ趣味が嫌いだ。第三に、この人が自分に適しない役を演じたのが嫌いだと。女性と心中したりする小説家は、もう少し厳粛な風貌をしていなければならないと。これだけ言われたらもうどうしようと思っちゃうんですけども、太宰の文学に対して批判しているはずなんですけれども、その理由としてまず第一番目に挙げられているのは、俺は顔が嫌いだということなわけです。これは論理的ではなく、これはむちゃくちゃな話ですけれども、こう言われればもう怒るか退散するか、それより他に仕方がありませんけれども、政教新聞や赤旗の販売員が訪ねてきたならば、お宅の名誉会長の顔が嫌いだ、委員長の顔が嫌いだ、そういえば販売員は退散するという話が聞いたことがありますけれども、どこまで本当かどうかはこれは分かりません。機会があれば一回試してもらって結果を教えてもらえればありがたいんですけども、旧約聖書の、三大美女といえば、これはどっか の仲介書に書いてたわけではないんですけども、多分私がそういうイメージを持っているだけかもしれませんけれども、なんとなく私の中では旧約聖書の三大美女といえばラケル、バテシェバ、エステルと、なんかこうそんな名前が脳裏に浮かんできます。もちろんこう顔を見たわけではないんですけれども、聖書を読めばこれはその美貌のゆえに彼女たちの周囲で奇怪な出来事がうごめいていたと、聖書を読めばそんな感じがしてきますけれども、ラケルについてはこれ開かなくていいですけれども、創世記の29章17節にラケルは姿も顔立ちも美しかったと、そうあって、その美貌のゆえ、一人の男性イスラエル、すなわちヤコブをめぐってお姉さんと熾烈な、闘争を繰り広げながら、このイスラエルの歴史というものを、こう作っていく女性として描かれていますけれども、でエステルについては、エステル記の2章7節にこの乙女は姿も顔立ちも美しかったとあって、やはりその美貌のゆえに、ペルシャの、王様を、手玉に取ってといいますか、敵ハマンを処刑し、ユダヤ民族を救う、これは英雄としてエステルは描かれています。最後に、バテシェバですけれども、私たちにとっては一番有名かもしれませんけれども、第二サムエル記の11章2節で ある夕暮れ、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の美女が体を洗っているのが見えたと、その女は非常に美しかったと書いてあって、バテシェバについては何度か触れたんで、ここではもう詳しくは触れませんけれども、ある民族学者の話によれば、古い時代にあっては、一目惚れが 現代よりもはるかに大きな意味を持っていたと言います。まあ男と女はそうそうしげく顔を合わせていたわけではありません。ちらりと見たその瞬間に、まあ、パッとこう良し悪しを判断しなければいけなかった。まあ、一瞬の判断ということになれば、やはり、まあ、容姿の美しさが、まあ、古代ではそういう価値を持っていた。で、ダビデ王は、この人妻バテシェバを、まあ、夫ナタンから奪って、まあ、自分のものにしてしまったと。で、このバテシェバ事件の後に、このレジュメの一番に、第二サムエル記の十二章一節に、レジュメの一番にこういう言葉があります。主が預言者ナタンをダビデのところに使わしたと、まあ、聖書は記しています。で、神様が私たちの人生の中で働くときには、で、結構このような形を取ることが多いです。で、ダビデ王はとんでもない失敗を犯してしまった。で、これは私たちの人生にもバテシェバ事件のような出来事は起こるんだということでもある。けれども、神様が私たちの人生の中で働くときは、神様がナタンという預言者をこうダビデのもとにこう使わすような、まあ、そういう形をとって私たちに神が語りかけてくることがあると。ある日、この預言者のナタンが神から託された言葉を持って、預言者ナタンはダビデ王のところにこうやってきたわけですね。預言者ナタンはこのダビデ王が部下からその妻を奪い、まあ、自分のものにしたということを聞いて、まあ、王様の前にやってきたわけです。預言者っていうのは、これは神の言葉を預かるものであって、なんかこう自分の思いの丈、なんかこう自分の感情というものを勝手に語り散らすのっていう人ではありません。お祈りの中で、神様から示されたこと、まあ、これだという言葉を、まあ、神の代弁者として、神のスポークスマンとして、こう、言葉を語るのが、まあ、預言者という存在でした。もちろん、聖書を読むと、現代には、では、神様の言葉をあなたにお伝えいたしましょうと。こう、現代は偽預言者が横行している時代なので、大変にこう、気をつけなければならないと、聖書は、まあ、警鐘も鳴らしています。けれども、ナタンという人は、神から使わされた、誠の預言者であった。その預言者ナタンが王宮にやってきて、まあ、ダビデ王を戒めると。まあ、王様を戒めるわけですから。それは、まあ、神の一言で言えば、怒りであったと。で、ダビデ王は、遅ればせながら、ああ、俺としたことが、なんて、と大きな罪を犯したことだろうと、慟哭し、身を大地によじらせ、神の前に悔いて裁きを請うたと。神学的に言えば、人間が神に対して罪を犯したとき、二つのカテゴリーがそこに聖書の中では現れてきます。一つは、神に見捨てられ、神がその人の元から離れ去っていくと。で、もう一つは、まあ、神様の罰といいますか、悪しき報いがその身に下ると。この二つのカテゴリーとなって、旧約聖書は現れてくることがほとんどです。一つ目の、神に見捨てられ、神がその人の元から離れ去ると。で、これは、悔い改めることによって神様との関係を回復できるんですけれども、で、後者の方はこう必ず、まあ、残ると言いますか、残ってくる。ダビデ王は激しい悔い改めのおかげで 神を失うということはなかったんですけれども、その罪の報いは下ってきた。まずバテシェバとの間に宿した子が生まれてすぐに死んでしまった。それだけではありません。ダビデ王の長男にアムノンという人がいたんですけれども、長男のアムノンがイボマイ、すなわち腹違いの妹と言いますか、そのタマルを恥ずかしめ、タマルと同じ母を持つアブシャロムがもう激怒してアムノンを殺してしまうと、大変なことが起きたんです。まあ、バテシェバ事件というスキャンダルに続いて、それにも勝るとも劣らないような深刻な出来事がダビデの、家庭、王家を襲ってきたと。言ってみれば、近親相姦と、存続殺人、これがカテゴリー2の形をとって、悪しき報いとしてダビデ王家の中に現れてきた。ダビデ王の長男に王子アムノンがいました。アムノンとはお母さんの異なる妹にタマルがいて、このタマルっていう人がまたとっても可愛らしい美しい娘であった。で、アムノンがこの妹の美貌に惹かれ、もう恋煩いで日に日に痩せ衰えていったと聖書は記しています。で、アムノンにはヨナダブといって、私はどう考えてもこれは悪友といいますか、悪友にしか見えないんですけども、ヨナダブがいて、こう強引に関係を結ばせるようにこの、アムノンに策を授けた男です。で、タマルは兄上、もうこんなことは許されません、父ダビデ王にきちんとお話になってください、父王はきっと許してくださるでしょう、つまり正式な手続きを踏めば結婚だって許されるだろうに、どうしてこんな野蛮なことをするのかという、そういう、妹の抗議であったわけです。だが、その時アムノンは何を思ったのだろうかと。強引に、関係を結んだ後で、今度はタマルの態度に憎しみを感じ、今度はもう一気に嫌いになってしまうと。もう恋煩いで日に日に痩せていったアムノンが、ここで熱が一気に極端なぐらい冷めていってしまう。それがレジュメの2番、第2サムエル記の13章15節。レジュメの2番、アムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ、出て行け。もう一気に嫌いになってしまった。お前さっさと出て行けよ。私を追い出すの？それって今なさったことよりももっと悪いことよ。タマルは反発したけれども、アムノンは家来を呼んで、この女を追い出せと、もう剣もほろろに扱ったと。タマルはもう泣き叫びながら帰るより他に仕方がなかった。腹違いのお兄さんではあるけれども、タマルにとってこの近親相姦がどのようなことを意味したかは、これは必ずしも単純ではありません。妹タマルははじめ アムノンを拒絶して次のように訴えていました。兄上、こんなことは許されませんと。で、この言葉によれば、彼女が近親相姦を悪として恥じていたことがわかります。だが、同時に彼女は次のようにも言ってるんです、ね。父ダビデ王にきちんとお話になってください。父王はきっと許してくださるでしょうと。で、この言葉によれば、タマルは正式な手続きを踏んで結婚すれば、それは近親相姦も許されると、まあ、タマルはこう考えていたわけですね。つまり、タマルにとっての本当の悲劇は、腹違いのお兄さん、アムノンが結婚することもなく、こうタマルを捨てたことの中にあったと。まあ、タマルの心情としては、まあ、考えられるわけです。一方、このアムノンですけれども、まあ、彼の心の動きは、それに劣らず、複雑でよくわかりません。初めの段階においては、もう、まあ、単純そのものといいますか、もう高校生みたいで、彼は恋煩いで、日に日に、まあ、痩せ衰えていったと書いてあって、まあ、難しいことは何もないわけですね。だから彼が思いを遂げてから後の心境は、これはもう複雑です。13章15節。アムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかったと、まあ、聖書は記しています。ここで、まあ、聖書はいかにも、まあ、人間というのは一体何なんだろうかと、こういう人間論的なこう態度を示しています。まあ、もう男女関係の容易にはさせられない、こう微妙なこう趣を伺っているような、まあ、そんな、この聖書箇所にはそんな雰囲気もあります。だがそれにしても、こう伺い尽くせないものがどうしても感じられる。で、一言で言えば、まあ、極端すぎるわけですね、この男は。で、タマルを傷つけ、さらにタマルには実のお兄さんがいるわけですから、アブシャルムを激怒させることになると。で、こうしたことは当然、アムノンには予想できたはずであると。これだけの危険、リスクを冒してまで、このような態度を取ったと。それはもはや、まあ、私たち第三者が、まあ、ちょっと立ち入れないと言いますか、アムノンの心の秘密に、まあ、属することと、こう、まあ、そう言わざるを得ないということですね。ここでいよいよ、タマルの、これは実のお兄さん、アブシャロムの登場となります。実の妹のため、アブシャロムは、これはもう陽気漂う、復讐の鬼のような人物として、描かれています。タマルの実の兄、アブシャロムは、この出来事を知って、激しく憤った。アブシャロムは、アムノンに対する復讐を、2年間待ってチャンス到来の時を待った。怒りを胸に隠して2年間じっと復讐を待ったんです。満2年の後、アブシャロムは宴会の席を設けて父王ダビデを招いた。ダビデ王は、私はいい、遠慮するってことはある。 するとアブシャルモは、じゃあ王の代わりにアムノンを出席させてください。わかった、アムノンを行かせよう。でアムノンも父王に言われれば逆らえない。復讐の鬼アブシャルモの計算は緻密でした。彼はまず王が到底この正体を受け入れないだろうと予測をして、もう王に願い出ていると。計算通り王が断ると、王の代理としてアムノンの正体のことを持ち出したと。まあ、2年間の沈黙の間、アブシャロムはこのようなことまで周到に計算をしていたに違いないと。もういわば陽気漂う復讐の鬼であると。アブシャロムは華やかな宴を催してお酒を振る舞い、その陰では家来たちに命じ、いいか、アムノンが酔ったら私がお前たちにアムノンを撃てと命ずる。恐れるな、あいつを殺して勇者になれ。まあ、こうしてアムノンはあっけなく殺され、アブシャロムはもう兄弟王子を殺しちゃったわけですから、もうエルサレムを逃れて母方の、まあ、祖父のところに、まあ、身を隠すということをします。その時王子アムノンが殺された。その一方でエルサレムの王宮はもう蜂の巣をつついたような大混乱に陥っていた。王宮ではヨナダブが進み出て、ダビデ王にヨナダブが次のように言っています。王よ、これはアムノンがアブシャルムの実の妹タマルを恥ずかしめた日からアブシャルムによって定められていたことなのですと。この、まあ、ヨナダブっていう人物ですけれども、今頃よくもこんなことを抜け抜けと思うんですけれども、そもそもこの人物は、アムノンに悪い知恵を入れて、まあ、タマルを恥ずかしめさせた、このヨナダブは張本人でもあるわけですね。で、ヨナダブがダビデ王家にこうした悲劇をもたらしたとも、まあ、言えるわけです。それが抜け抜けと今頃になって王宮に出てきて、下に顔で、まあ、ダビデに物を言うという、驚くべきどういう神経なんだろうと思うんですけども、こういう人物はいつの世にも、私の周りにも、皆さんの周りにも、必ずこういう人はいるので、気をつけなければならないと。そういうことを汲み取るべきです。特に彼が、これはアムノンがタマルを恥ずかしめた日から定められていたことなのですと。それは自分が考えて指南したくせに、人ごとのようにダビデに言って報告してのけたのは、これは憤りに値をします。実に、まあ、目障りな、言ってみれば男であると。ダビデ王は長男のアムノンの死を悲しむよりも、アムノンを殺害したアブシャロムのことを悲しんだと聖書に書いてあります。まあ死んだアムノンのことは諦めるより仕方がないと思ったのだろうか。そして今王は逃亡したアブシャルムに会うことをこう絶望していきます。まあ誰だって、まあ我が子は可愛いということなのかもしれません。実はダビデ王にとってアブシャルムは息子たちの中で、まあ一番愛している、最愛の子供だった。でもアブシャロムは、そんな父の 心なんか、愛の心なんか知らずに、親父を撃って、俺は天下を取るぞと。彼は謀反を企てます。ダビデ王家は、近親相姦、近親殺害、それに続いて、父と子の戦争、まあ、相国という、とんでもない悲劇に、この家庭は巻き込まれていきます。アブシャロムが父王ダビデに対して何故謀反を企てたのかと。で、これについてもこれは必ずしも明確ではありません。だがアブシャロムの計略は着々と進められていきました。まず小規模ながら武装集団を戦うわけですから整えるということをまずします。次に民衆に訴え、まあ、民の心を掌握するということをします。アブシャロム謀反、この報告は直ちに王宮のダビデ王のもとにもたらされたと。事態は日に日に日を追って悪化し、とうとうダビデ王は最愛の息子と戦陣を交えることとなった。最後の決戦の日がやってきたと。この時ダビデは三人の指揮官に向かって、我が子アブシャロムを私のためと思って穏やかに扱うようにと、とんでもない命令を下しています。民は皆この言葉を聞いたと、あの聖書には記されています。アブシャロムを撃つな、殺すなと、まあ、決戦を前にこんな理不尽な命令が下されたんです。じゃあこれでは一体何のための戦いなのか。戦いにも大義がなくなってしまった。大義なき殺し合いが始まったと。この日一日で戦死者は2万人に及んだと書いてあります。何のための戦いなのか。そしてついにアブシャロムが戦場に颯爽と姿を現した。指揮官ヨアブがダビデの命令を無視をしてアブシャロムに3本の槍を突き刺し、アブシャロムの首を取ると。ダビデ王は息子アブシャロムの死を聞いて、アブシャロム、アブシャロム、なぜ死んだ、お前の代わりに私が死んだ方が良かったのに、もう身を震わせて父親は泣いたって言うんですね。ダビデはまあ父として息子アブシャロムを真実愛していたと。指揮官のヨアブがもう怒っちゃって憤ってダビデのところに急いで、王よ、なんというざまですか。家来たちのことを思いなさい。兵士たちはあなたを守り、どれだけの命が戦場に散ったと思っているのですか。必死に戦った家来たちのことを思いなさいと。もうヨアブが勇敢にこの時ダビデ王をいさめています。まあこれはどう考えてもヨアブの忠告は正しかったと、まあ、そう言うべきでしょう。 アブシャロムの人生には、いろんな悲劇があったんですけれども、アブシャロムのこの謀反というのは、ダビデの生涯にとっては、これはもう最悪の経験であった。だが、ダビデ王は、この経験によって、キリストを指し示す、証人となる、そんな可能性を、神学的には役割が与えられました。背を向け、反逆する、子を愛する父の姿と、そして、子を失った父としての痛み。これは新約聖書の中心的なメッセージは、背を向け、反逆する人間を愛した父なる神の姿であり、そのために、一人子イエスを十字架にかけて、子を失う父の痛みであると。この時、ダビデ王は、類まれなる形姿で、キリストの、父なる神を証しする、証人としての可能性を与えられているし、そして多くの今日神学者も、このダビデの経験の中に、キリストの十字架を見ています。考えてみると、ダビデ王家に起こった出来事、これをありのまま書き記した、旧約聖書の記者、ありのまま書いていった。そしてそこから生ずる欲望であるとか、欲望、嫉妬、不安、抵抗、それがこれらの記事を淡々と書き留めていった記者の脳裏を満たす、関心事でもあっただろうと。暗いといえば少し暗い。だが、人生とはこんなものですよと。で、それを知っていれば、きっと役に立つこともあるでしょうと。何かそう私たちにつぶやいているようなところもあると。究極において、ダビデ王家に起こった世界は、暗くて、大変切ないかもしれないけれども、でもやはりどこかに救いとか、温かさがあるのも、これは本当である。人間を、見据えた上の、現実は、この通りなんだけれども、希望を持ちなさいよと。なんかそういった不思議な力が漂っていると。私たちが生きていくための力であると。最愛の息子、アブシャロムの死は、ダビデの生涯にとって、これはもう最悪の経験であった。どこにも積極的な意味を見出し得ないような経験であった。だが、この段階においてダビデはかろうじて十字架を指し示すキリストの証人となる可能性を神から与えられていると。ヨハネ3章16節を読んでお祈りいたします。レジュメの4番、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたと。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。現実はこの通りだけれども希望を持ちなさいよっていうのはこのことであると。 言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。主が預言者ナタンをダビデのところに使わされたと。大きなまた罪の泥沼の中にはまった時に、神様は預言者ナタンをダビデのところに使わせてくださったと。私たちの人生にはまたダビデのような失敗が起こり得ると。けれども主が預言者ナタンを使わせてくださり、私たちに語りかけて関係を回復させてくださると。神様のまた驚くべき恵みを心から感謝いたします。罪の報いはいろんな形でダビデ王家の中にまた下ってきましたけれども、ダビデはそのことを通しキリストを証しする証し人としての役割が彼自身にまた与えられたことを思い、私たちの現実もまたこんなひどいことはないかもしれませんけれども、いろんなことがありどうしようと本当に立ち止まるようなことも多々ありますけれども、希望を持ちなさいとまた今日も語っていてくださることを覚えてありがとうございます。現実はこの通りだけれども、あなた方は希望を失ってはいけないんだと。あなた方は世にあっては悩みがある、しかし勇気を出せと。私はすでに世に勝ったからと。どうぞこのキリストの力を私たちにお話をお与えくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。